機械に支配される系の SF 見るとそこそこ興奮するんですよね、僕。
またおかしな話始まりましたよ。
いや、今回はもうガチで興奮します。もうなんならこの収録やめて漫画読みに戻りたいくらいですわ。
佐島と庭の漫画760。
忙しい社会人2人がワイワイ漫画を語る漫画760。お送りするのは佐島と
庭です。
漫画760は佐島と庭がいろんな漫画の魅力をふんわりワイワイお伝えするラジオです。語りたいポイントのために必要な部分をねバラすスタイルなので大きなネタバレは基本ないんですけども、どうしても軽くネタバレをしてしまいます。ネタバレ一切困るって人は漫画を読んでからご視聴ください。
はい、コメント、チャンネル、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。
今回はね、全10巻ある中でまだ2巻しか読んでへん漫画をちょっとね恥ずかしながら持ってまいりました。ブラムです。
それは新たに買ったんですか？
あのね、アマゾンでタダで配ってて。
出た。
いや、これは、マジで僕サボったとかじゃなくて、ほんまにおもろかったんで、ちょっともう急遽ネタを差し替えて持ってきました。
じゃあ、この後買うってことですね。
この後も間違いなく買います。嫁さんに相談してからね。10巻やから。
まあ、いけるでしょ。
これね、ブラムっていう漫画が、あらすじを言うと、
はい、
無限に拡大していく都市構造物。まあ建物ですわな。都市構造物の中で、主人公のキリーがネット端末遺伝子っていうものを求めてひたすら探索を続けるっていうハードボイルド SF なんですよね。
うん。うん。
で、この、ね、作品は、ネットフリックスのオリジナルアニメの映画かなになってたり、あとまあ短編小説のアンソロジーかなんかが出てたりするぐらいで、まあ僕は漫画を読まずに、実はそのアニメと小説の方から入ったんですよね。
ちょっと言っていいですか？
はい。
何言ってるかさっぱりわかりません。
あのね、そこがまたいいんですよね。これね、もう僕めちゃくちゃ中途半端な読み進め具合なんですけど、このなんか、わからなさにすごい興奮して、
うん、
もうね、もう間違いなく脳細胞で感じるタイプの SF、 心とかじゃなくてね、
脳細胞で感じるタイプ、
脳細胞で感じるタイプ、これはわかりやすく言うと、なんか考えるな感じろとかじゃなくて、
うん、
感じるな考えろでもなくて、もう考えて感じろ系の興奮。
うわぁ、なんかちょっと怖なってきたわ。
いやいや、全然なんかに関与してるわけじゃないですからね、これは。
やばそう。
いや、でもこれほんまにね、もう一体、もうこの久島お前は何をそんなに興奮してんねんと、思われるかもしれないです。うん、僕もね、昨日の夜、1巻2巻読んで、うわーってなったんですけど、まあ、ちょっとね、夜更かしして、その興奮、なんで俺こんな興奮してんねやろっていうのをね、ちょっと考えたんで、はい、その、共有をさせてください。
まあ一応聞いてみましょう。
はい。僕の自己分析ではね、まずブラムのストーリーテリング、物語の伝え方がもう変化球すぎてめっちゃ興奮するんですよ。
お、変化球、
変化球。そのさっき言いました、なんか都市がどんどんこう拡大を続けて、勝手に自己増殖みたいなのを続けていると、
ほう
とかっていう話したんですけど、
うん、
これ一巻は特にそうなんですけど、この世界観の説明とか全くないんですよ。なんかそういう設定とかも後々になってわかるんですよね。
ほうほうほうほう。
めちゃくちゃでかい建物の内装がこうバーン映されてるだけみたいな。なんなんこの空間みたいな。とこにいきなり放り込まれるんですよ。
主人公が。
主人公がというか僕ら、読者が。
ああ、読者がね。
そうそうそう、はいはい。いきなり放り込まれて、で、キリーも最初からもう目的を持ってるんですね。ネット端末遺伝子なるものを探しているんだと。
はい。
言われるけど、何それみたいな。
いや、もう何それよ。意味わからへん。
とこから始まると。
はい。
それが何かわかるまでも、まあまあ時間かかるっていう。
それ、読み続けられます？大丈夫？
いや、一巻は乗り越えてほしい。単行本の一巻は、もうほんまにね、都市建造物の書き込みとかもすごいんですよ。なんか普通の建物じゃなくて、ちょっとやっぱなんかこう配線がめちゃくちゃ漏れてたりとか、
うん、
なんかようわからん物体があったりとか、
うん、
結構あるんですね。なんか知らんけど仏像っていうか、なんかちょっと宗教建造物っぽいものがあったりとか、
はいはい、
ほんま謎が多いんですけど、まあそのでね、建造物の書き込みがすごすぎて、こう比較的主人公とかがちっちゃめに書かれるんですよ。
うん、
スケールのでかいところで戦闘とかが行われるから。
はいはいはい。建造物をしっかり描こうとしてるってこと
ですね。そうそうそうそう。なんか本人も、本人っていうか作者の二瓶勉さんっていう人も、先生も、はい、もうむしろ建物の方が主人公みたいな言ってるぐらい、らしいんですけど、ただね、なんかね、その主人公たちがどう動いてんのか最初全くわかんないんですよね。
うん。
なんかもう絵の背景の描き込みがすごすぎて全然集中できないっていう。
もうだって、この前半の話を聞いてるだけでも僕何の話か全く分かってないですね。
僕も正確に把握してるかって言われるとそうでもないと思う、多分。
じゃあこれ何の話してる？
いやでもね、2巻ぐらいから、これ単行本ですけど、2巻ぐらいから、徐々に世界の構造というか、分かってくるんですよ。
はい、はい、はい。
なんかこういう風にして、どんどん増殖を続けてんねんなとか、
うん。
で、なんかこう、その都市構造みたいなのが、建造物みたいなのがどう作られてるのか、誰が作ってんのかとか、
はいはい。
いろいろね、勢力もいるんですよ。なんか人間とか、うん、そのなんか全然違うやつとかいるんですけど、まあ後でちょっと話すんですけど、
はい。
それがどんな争いをしてるのか、お互いにどういう関係で何を狙ってて、どういう争いをしてるのかっていうのがちょっとわかるようになってくる。で、その中で、キリーが何をなさんとしているかっていうのが、徐々に分かってくるんですけど、
うん、
それ分かった時の、こうなんか一緒に探検してる感がもうめちゃくちゃ興奮した。
なんか興奮してるなって思いましたよ。
興奮した。ほんまに。
この僕とのすごい、温度差がすごい。
やばい、あれこんだけなんか話してて温度差感じたことあるかなってぐらい感じてますわ。ちょっとね、三輪さんもうちょっと好奇心持った方がいいと思う。
いやいや、だって分からんねって。分からなすぎるって今回のさすがに。
未知の何かに対して興奮するっていうことを覚えた方がいい、三輪さんは。
未知というか、
うん、
意味不明、今。多分一緒に聞いてくれてる人も多分意味不明やと思う、うん、読んだことない人。
いや、まだ、じゃあもうちょっと詳しく言いますわ。
あ、それ頼ますわ、ね、ちょっとね。
話をね。はい、人間ではない種族とか生命体とかがいるんですよ。その都市建造物の中には。
はい。
ね。で、都市建造物ってそもそもなんか外からこう建物見えるとかじゃなくて、もう惑星を飲み込んでいく勢いで増えてるから、うん、もうずっと内装ばっかりなんですよね。
外に出れないんですか？
外に出れないのに、なんかもう先が見えないぐらいの空間があったりとか、
うん。
なんかこう意味わからんものが、生産されてる場所があったりとか、
うん、
っていうのがある場所なんですよね。で、その中で、人間ではない種族っていうのがですね、まあ、まず、第一にじゃないですけど、その都市建造物を拡張し続けてるやつがいるんですけど、
ほう。
だからね、建設者って呼ばれてる、かつては建築マシーンだったものが、うんうん、なんかその多分、昔に、なんかネットが壊れるのか、プログラミングが壊れるのかして、もうなんか暴走した感じ。
うん、
もうなんか目的とかを失って、ただひたすら建設とりあえずし続けるみたいな存在になってしまったやつがいるんですよね。
うんうん、
で、まあ、多分きっと昔はそのちゃんと建物を作ってたんだろうけど、今はもうなんでその建物を作ってるのか、どういう計画があって作ってるのか、もうマジでわかんないんですよね。暴走してるから。
うん。
で、多分、本人っていうか、まあ機械なんであれなんですけど、その建設者自身も、なんで、何を目的にそういうことをしてるのかっていうのが、多分ない。機械だから。
うん。
まあなんかもう、わけわからん感じが、もうなんかめっちゃ可愛いっていう。
可愛い？
そのなんか、けなげじゃないですか。ウォーリーみたいな感じ。わかる？ウォーリー、映画の。
ウォーリー。
ディズニーの。ディズニーだっけな？ピクサーだったかな？なんか地球に取り残されて、ずっと、なんか地球のゴミを処理し続ける機械みたいな。
あー、なんかあった
な。いたじゃないですか。はいはいはい、人間に作られて、人間はもう地球をもう住めないっつってどっか出て行っちゃうんですけど、そのウォーリーだけは取り残されて、一人でずっと、こう、ゴミを処理し続けてるんですよね。四角く固めて、どっか置いてみたいな。
はい、はい、はい。
もう、ウォーリーでも可愛いって思うでしょ。けなげやなって。
うん、うん。
かわいそうやな。なんか、愛おしいなって。
うん、
だからピクサーの映画になったわけですからね。
うん、はい。
それと一緒。建設者がなんか、いい。
あ、じゃあ、とりあえず、はい、はい、はい。
なんかあんま分かってもらえてへん気するけどな。まあまあまあ。これは一個置いときましょう。そういうやつがいると。
はい。
で、もう一つ、その都市構造の中に住んでる人間っていうのがいるんですけど、
はい。
その、そいつらを、その人間を不法居住者として排除する人たちが、人たちっていうか、存在があるんですけど、セーフガードって呼ばれる。これもなんか、プログラム的な、うん、ターミネーターのスカイネット的な。
機械なんですか？
機械に、自分というかセーフガードのプログラムをダウンロードして人間を襲わせるみたいな感じ。だからデジタル上の存在、はいはい、多分、本来は。
はいはいはい。
でも、こいつらの殺しにかかってき方がマジで容赦ないっていう。なんか、かつては多分、その、人間が、まあ、その、建設者とかが暴走する前は、おそらく、その、ほんまになんていうの？いわゆる、ハッカーとか、チーターとかを排除する人たちだったんだと思うんですね。
はいはいはいはい。
だからまあ、いいもんなんですよ、本来は。
うん。
いいもんなんですけど、なんかそのプログラムが暴走した結果、なんか人間に牙を剥くようになったみたいな。
ああ。
で、もうほんまに、マジであの、警告とかなしに平気でバンバン殺してくるんで、めっちゃ怖いんですよ。うんう
ん、
しかも、もうその当初の人間たちをこう守るっていう、なんかセーフガードやから安全をこう守るみたいな、目的のはずやのに、何を守ってるんか全然わからんみたいなのがあって、
はいはい。
もう今となっては。何考えてるか全くわからへん、うん。キモい。とにかく。
こんなキモいんですか？
悪役としてなんかめっちゃキモい。
あ、でもなんとなくね、ちょっとイメージが。
ついてきました。ついてきました。探索してる感じになってきました。
ハリウッド SF っぽい。
ああ、そうですね。ちょっと海外の SF 小説とかで出てきそうな。
そうそう。なんか未来でこう AI が暴走して、みたいな。
あの、マトリックスとか、ターミネーターとかであるような感じ。
うんうんうん、
感じですわ。
なんとなく、はいはい。
うん。ほんで、あともう一個、なんかね、統治局っていうのがあって、
うん。
これ僕もまだちょっとはっきり分かってないんですけど、なんか、人間を一応、監視したり守ってくれたりしてんのかな、みたいな、
うん。
統治局っていう集団。まあ、これもなんかプログラミングみたいなやつなんですけど、
うん。
なんかこの世界の管理を任されてる存在みたいなのがいるんですね。
はいはい。
これも多分プログラムで。
うん。
でなんかね、管理を任されてるはずやのに一切管理できてないんですよね。なんで建設者暴走してるし、セーフガードもなんか人殺してるし、うん、そもそもなんか世界破綻してるし、みたいな。
うん。
全然管理できひんっぽいんですけど、でもなんかこう、何かしらのお考えがあって、キリーをちょっとたまに助けてくれたりするんですよ。
お、助けてくれるんですね。
そうそうそうそう。そのネット端末遺伝子を探しに行けと。
うん。
つって、ちょっとこう手助けしてくれるみたいなところが。
ネット端末遺伝子って何なんですか、結局。
これがね、めちゃくちゃ謎なんですけど、まあ、ちょっとネタバレになるんかもしれないですけど、この世界の、その統治局だったり、政府側だったりっていうのを、こうなんか、司さどというか、大元の、なんていうんですかね、仮想現実みたいな。
はいはい、はい。
なんかなんていうの、デジタル上の世界にアクセスできる遺伝子
を
持ってる人間なんですけど、昔は、この世界に生まれてきたら、ネット端末遺伝子っていうのを持って、そのネットにアクセスしてたっぽいんですね。
うん。
そのネットにアクセスできるっていうのが、まあ一つの、なんというか、市民権というか、権利だったんですけど、
うん、
こう、ネットに人間がアクセスなぜかできなくなって、
うん、
なった結果なのか、その暴走した結果アクセスできなくなったのかわかんないんですけど、
うん、
ネット上が暴走し始めて、
うん、
そのなんか、やたらと世界が広がっていって、人間もどんどん殺されていって、うん、ネット端末遺伝子を持ってる人もほぼいなくなってっていう。
わからん。
今その暴走を止めようにも、そもそもアクセスする権利がない人たちばっかりなんですよね。
わからん。
っていう。
何の話してんのかわからん。
いやもうね、これマジで興奮する、この設定。
いやー、やばいな。
やばい、もう機械に支配されてるっていうだけでもだいぶ、わーってなるけど。もうそこにアクセスするために、なんかハッカーが必要とかじゃなくて、その端末遺伝子がいるっていう設定がもう、めちゃくちゃいいんですよね。
いやー、今回のマジでわかってないな。
いや、いつもね、ほんまにね、あれやったら、アマゾンで1巻2巻落としてほしい、ちょっと。
あったかな？いや、一応僕昨日ね、アマゾンのやつ無料で見たやけどね。マジか。見当たらんかったな。ちょっと見てみるか。
いや、これ2巻の最後ぐらいで、ようやくね、ちょっと分かってくるんですよ。あ、そういう感じなんや、みたいな。分かってきて、それの分かった時の興奮がすごい。もう。
まあ、
まあ、じゃあ。そういう世界か、みたいな。
まあ、じゃあ、とりあえず1回読むか。
なんかあんまり乗り気じゃないな。こんだけ僕、これ多分一番熱入ってるぐらいですよ、僕、今。タイムリーに。
すごい温度差があるからな。
ああ、なるほどね。ちょっと、庭さん、もうちょっとこう考えて感じほしいですね。
やばいわ、怖。
このね、なんか読めば読むほど、この脳みそから変な汁出てくる感じ。
え？
もうなんか、ああ、わからん、わからんけど、なんか、いいみたいな。
え、
この意味わからん設定ね。褒めてますよ。意味わからん設定がもうバンバン出てくる感じがね。ええんすわ。ちょっと愚問かもしれないですけど、庭さんも興奮してきたでしょ。
してるわけないやろ。もうね、聞いてるだけで佐島さんの性癖がめちゃ怖なってきました。
性癖っていうか、だってこれは興奮するし、知的好奇心ってやつですよ、これは。
いやー、わかってないなー。
あのね、まあ、漫画読むよりも、まず一回、ネットフリックスに上がってるアニメ映画見た方がいいかもしれない。そっちはわかりやすい。なんか漫画でわかりづらいって言われてた設定とか話とかを、ちょっとこう、何個かの話をまとめて、ちゃんと映画仕立てにしたというか、やつなんで、こっちは結構わかりやすいかも。
まあまあ、じゃあ一回見てみましょうか。
いやーちょっとね、これはマジで、お願いしますわ。
はい、わかりました。
いつになく、小説もね、いいんすよ。
へぇ、
小説の方も小説の方で、わけわかんないですけどね。
まあまあまあ、一回じゃあ、見てみてって感じにしますわ。
ああ、ちょっとなんかあれやな、今回は、あんまり熱伝わらへんかったな。なんでやろな、これ。俺が悪いわけじゃないと思うねんな。どうなんやろ。
間接的に僕が悪いっていうのやめてください。
俺か？入ってください、ネットフリックス。
はい、わかりました。
はい。漫画760は、毎週水曜日18時に、Spotify ポッドキャストで公開されています。
好きな漫画、語ってほしいポイントなどあれば、何でもコメントでください。
ではまた来週。バイバイ。
バイバイ。